はい、今日はマタイ13章44節から46節、なんと先週と同じとこです。じゃーん。で、先週も読んでもらったし、メッセージしたんで、どういう話かっていうのはみんな分かってると思います。で、先週は天国はどうだっつったんかね、覚えとる人おる？
状態
よね。天国は場所やないっつったよね。ね、場所でどっか何とか北緯何度何分、東経何度何分にある場所じゃないですよって言った。そうじゃなくて状態。じゃあどういう状態を天国っていうの？イエス様のルールが効いてる、ルールが治めているところ。
平和
暮らせ。そうですね。でイエス様のルールが効いてるんでそこは平和であるし、そこは喜びがあふれるし、そこは愛があふれるし、そこは怖いこともないし、痛みもないし、悲しみもないし、死もないしっていう状態ね。この状態のことを天国って言うんですよって言いました。で先週はこの天国っていうのは、じゃあどのぐらい、大事なもの、どのぐらい価値がある、どのぐらい値段がつけれる、何歩ぐらいっていう話をしたよね。少し
10万ぐらい。
1万円で買える？
全財産
したよね。聖書書いてあったでしょ。
5万円
全財産。
違う、
まあ、それでもいいね。子供の時はそうかもね。俺あの小学校の時、貯金をずっとお年玉とか貯めて9万いくら貯まった時、すっごい俺お金持ちやなって思ってました。でもその後中学生になってもうちょっとお金貯めて14万円でコンピューター買った。初めてパソコン買った。そしたらそれ全部なくなったねで、あ、そんなにお金持ちじゃなかったわって思ったんですけど、でも全財産を売り払ってでも手に入れるぐらい価値がある。それが天国ですよ。でもちろん財産って持ってるものだけ、持ってるものっていうことよりももう自分の全部ね、自分の全部っていうことでしょ。自分の生きてる時間もそうやろね。それから自分のこの考える脳細胞ね、使う脳細胞も全部イエス様のために使って、もうそれでも惜しくないぐらいっていう意味、そんな話を先週したんじゃないかなと思います。で先週はそれだけ天国価値があるし、全部もう自分の全部を、売り払ってでも手に入れる価値があるよっていう話をしたよね。で今週は今度は逆から見てみようと思う。逆ってどういうこと？先週はここに目の前に天国があって、自分の目から見た天国っていうのを先週考えた。今週はどうしたいかっていうと、イエス様から見た俺たち、つまりイエス様っていうのは天国そのものって言ってもいいよね。だってイエス様のルールが天国なんやろ。ってことはイエス様が天国って言ってもいいわけでしょ。イエス様がおるところがそれが天国になるわけやけんね。だからイエス様、つまり天国の側から俺たちを見た時どうやったんか、それを今日ねちょっと見てみようと思う。この前は俺たちの方から天国を見た場合、今回は天国の方から俺たちを見た場合、いやもうちょっと言えばイエス様から俺たちを見たらどんな風になっとるんかっていうのをみんなで見てみたの。でまずイエス様から俺たちを見た時にね、俺たちってさ最初どっから生えてきた？土から生えてきた。にょーって生えてきたの。土は確かに関係あるよね。土から神様の言葉でどうなったの？
ボンミラでボンミ
ラ。ボンってそうか、確かにそうだね。
あ、イエス様の体と
似た状
態。
おー、なんかいろいろなんかキーワードがポンポンポンポン出てきますけど、それがどうなったか続ける言葉が一丁もわからんね。イエス様の体に似た感じ、生き生き、おぼ、土から作られてね、そして創世記1章ね、これめちゃくちゃ大事、2章もそうやけど、土から作られた、そして神様の姿形に似せて作られたって書いてあるよね。だから今ユーマ言ってくれたようにイエス様の、イエス様に似たものに作られた。そして最後に命の息を鼻から吹き込まれて、それで生きるようになったって書いてある。ということはもともと俺ら作られた時っていうのは神様が、作り主の神様が思う通りに作られたってことね。だから完璧に作られとったってことやろ。でも俺らは その完璧のまんまずっと今まで続いとるんかね。
いや
違うよね。完璧はなくなったよね。じゃあどうなったん？
罪を
犯した。罪を犯した。罪を犯したっていう言葉はすごい使いやすいし簡単なんだけど、教会でもよく言うんだけど、だ罪を犯したってみんなどういうことよ。
嘘ついたり
神様から完全に離れた。
ああそうか、それだけですか。皆さん他にどうですか。罪を犯した、結構これヘビーな言葉やね。だってさ、友達にお前罪を犯しとうぞとかあんま言わんやろ。言わんやろそんな。ちょっとかなりこれヘビーな言葉や。じゃあ俺らよーく意味分かって使った方がいい。
神様の言ってることよりも自分のやりたいこと大事。
はい、だいぶ来ましたね。神様の言ってることよりも自分のやりたいことを大事にしてしまった。つまり神様の言うことをね、反対、まあ反対するって言ってる場合もあるかもしれんし、まあちょっと今だけちょっとごめんけど目つぶっとってねとか、そういう場合もあるかもしれない。ね、ちょっとだけでもちょっとごめん、今だけごめんとか今日だけごめんとか、この場面だけちょっとすんませんけどっていう場合があったりするかもしれない。でもどうしたって神様のルールを自分のルールよりも後回しにしてしまったら、これ神様の思い通りにはなれんちことやろう。これが罪っていう状態です。だからみんなね、教会とか行き出して長くなってきたら、まあ、BFF のそう長くなってきたらすぐね罪とか使うようになる言葉を覚えてね。
そう、人間は罪を犯してね
とか聖書にも書いておるしね。でもその時に俺らやろうと覚えておきたい罪って何やったんかな、ちこう忘れたいけん。なんかただ悪いことしたとか、ただ嘘ついたとか、ただ人のもん潔破したとか、ただなんか人をなんか怪我させたとか殺したとか、そんなだけやないってことよ。逆から言うたらそんなことしてなくても作り主のルールを2番目にしてしまった、自分のルールよりも後回しにしてしまったら、これが聖書の言いよる罪ですよっていうことね。これ用途覚えとかないけ、俺らすぐ忘れるけね、すぐ忘れる。でそうやって作り主のルールを2番目後回しにしてしまった。ただどうなったんかって言ったら、今まで完璧に作られちゃったのがどうなった？完璧に、なんかつけたら日本語で便利よね。不完璧とは言わんけど不完全よね。だけ完全やったものが不完全になってしまったね。imperfect って英語は im っていうのをつければいいよね。英語も便利よね。perfect だったやつが imperfect ね、なったんですよ。で困ったことになった。なしかって言ったら、人間が本当に、苦しまなくてもいいような苦しみをたくさん味わわないといけなくなってしまったね。さっき聞いたやろ、今週苦しいことがあった人、大変なことがあった人、悔しいことがあった人、悲しいことがあった人、がっかりしたことがあった人、ね、頭に来たことがあった人っていろいろ言いました。ただみんなはーい手挙げてくれたよね。なんでそんなことがあるんか。それはまさに人間が作り主のルールを2番目にしてしまったから、後回しにしてしまったからなったね。でそうなった時に、今の話を今度他の言葉で説明したらね、最初作られた俺たちは最初完全やったちだよね。だ完全やったっちゅうこの状態はですね、ほら状態出てきたよ。完全やった状態、つまり作り主から見て完全な状態、これ何の状態か分かる？
天国。
ピンポンピンポン。あとでロッキーがどうしようか、ハグしてやろうか。ピンポン今ちょっと嫌やった。ピンポンピンポン、天国ですよ皆さん。天国の状態に生きるようにって作られたんよ俺ら最初に。やけどなんと人間が天国で生きていくためのルールをね、後回しにして、いや自分のルールの方がいい、自分のしたいことの方が今大事やけんって言って好きなようにしてしまった。だから俺たちは今天国で暮らしている状態じゃなくなった。 天国じゃない状態ってなんていうの？
不天国。
不天国。ヘブンに英語で何？インヘブンとか言うの？ヘル。違う。ヘルね。まあヘルって言ってもいいかもしれないね。そう、ちょっと怖い言葉ね。地獄っていう意味ですね。つまり創造作り主がデザインしてくれた、ね、状態、俺たちが本当にこういう風に生きていってほしいっていう状態から外れてしまったってことやろ。これものすごく悲しい、ね、だけん俺たちは苦しいことがあったり悲しいことがあったり嫌なことがあったり痛いことがあったりいっぱいあるんですよ、ね、でそこへイエス様、救い主イエス様が出てくる。イエス様はそんな俺たちを見てどうしようと思ったら、ああもうこいつらもうせっかくこうやってね作り主が作ってくれたのに、まあ、好き勝手な方に行ってしまって、まあ、好き勝手なことしてね、神様ルール2番目3番目にしてもなんか知らんけどもうしちゃんがちゃんにしてしまうてから今どうするこれってなった時にイエス様それ見てもうしょうがないもう知らんだ俺って、もうどうなってもいいやん、もうしょうがない自分で選んだ道やしもういいやんって言ってほったらかしたと思う人おらん、すげえおらんのか。じゃあイエス様はそれを見て違うやろちょっともう一回こっち向いてごらんって言ってみんなになんとか気づいてほしい、思い出してほしいというふうにしてくれた、そう思ってくれてると思う人手を挙げてみ、
はい、
おーいいね、ほぼ全員ですね、ね、みんな BFF に来てよーとお話聞いてくれとちことやるね、そしていつも聖書も読んでくれとちことやるね。イエス様はそんな俺たちを見てなんとかもう一回思い出してほしい、そしてそのまんまの状態天国から外れた状態で生きていくんじゃなくて、あの作り主が作ってくれた天国もう一回あの状態に戻って生きていってほしいっていうふうに思ってくれました。そのためにイエス様はまず何をしてくれたんかね、いきなり死んだんかな、神様の前ことを伝えてくれた、伝える前にさ、お来たピンポンピンポンピンポン、あとで俺がどうしようかハグしてあげる、イエス様がまず人間になって生まれてくれたんよ。これみんなね、これどんな時お祝いする？1年のうちのいつお祝いする？クリスマスやろ？
終わり
頃よね。クリスマスにお祝いします。イエス様、赤ちゃんイエス様がベツレヘムの馬小屋でお生まれになりましたって言ってから礼拝する、あのお祝いするやろ、ね、ほんでこれもよ、みんなもう何回も聞いたことあるかもしれん、だけへあもうそらそうやろって普通に思っとうかもしれんけど、考えてみて、神様の一人子でしょ、イエス様も神様なんやろ、作り主なんやろ、ちことはよ、この宇宙を全部作った神様やろ、
うん、
どんだけ力あるわけ、
世界を作れる、
世界を作れる力ってどんな力、それ
世界を
誰が最強やろ、自分の手で世界持てる力やろ、こうしてよ、そこにあるよ星とかなんとかも全部作ったとやろ、ね、地球2倍、もうそれは後で話そうね、もうね地球だけの話じゃないよ、これが全部作ってくれとよ、でしかもよ、地球だけフォーカスしてみてもどんだけすごく作ってくれと、これ、ね、
宇宙
すごいやろ、地球、地球のこと人間全部分かっとる、今分かってないやろ、まだ分からんこといっぱいあるやろ、これは謎になってます、いわゆる、それぐらい人間がもう何千年もかけていっぱい研究して勉強して逆なんかやっても分からんぐらいすごいものを作ってくれた、だそんなものすごい力とそれからものすごい知恵もあるやろ、知恵、そしてどこんでも折れるそういう力を持っとる神様が一人の赤ちゃんになってくれたってさ、これどうもみんなやったらどうも、みんながもし宇宙を作るだけの力を持っとった、ね、みんながそれだけの知恵を持っとったとするやろ、である日いきなり一人の人間の赤ちゃんになって生まれない現地になったらさ、 みんなやったらどう思う？
でもその理由もわからんや。
理由もわからん。
自分たち今の僕らじゃ考え
られん。今の僕らじゃ考えられん。
人間のレベルに合わせてくれたというか。
そうね。
人間の
レベルに合わせてくれたよね。
神様でこうなんかわからんけど、天使みたいなのがわーってきて、いろんなことこう変えてとかじゃなくて、
そうね、
人間として人としてちゃんと言葉で伝えて、
そうだね、
接してくれた。
そうだね。いきなり神様とかなんか得体の知れんようなうわーち来て、ほら私の話を聞けとか言われてもみんな困るよね。なんじゃそらって分からん。だけ同じ人間で分かるように来てくれたって言ってくれましたね。まさにその通り。でもね、今俺が考えてほしいのは、例えばロッキーは大人ですか子供ですか？
大人。
本当？まだ大人ですか子供？
まだ
12歳って。ロッキー12歳でもさ、でもみんなと比べたら一応大人でしょ。一応ね、一応よ。でもしこのロッキーがいきなり今日もう一回赤ちゃんに戻ってごらんって言われてさ、何もしきらん赤ちゃんだってほやってでご飯も食べきらんね、ご飯食べきらんね、赤ちゃんって何食べるの？
ベビーフード
食べるの？
ベビーフードとかある？
生まれた時ベビーフード食べる？食べる。おっぱいやろ。あ、生まれたらおっぱい飲めね。そして赤ちゃんトイレ行くときさ、ちょっと行ってくるわって言って行く？行かんやろ。
赤ちゃんじゃないやん。
そうやろ。赤ちゃんやったら何もしきらん。自分さ、トイレもさ行きらんやろ、うん、そうやけしょうがないけど思ってたやろ。だって誰か変えてくれんやったら自分で変えきらんやろ。わ、ちょっと汚れたけんごめんけどちょっと変えるわって言って変えんやろ、そんなね。もしロッキーがいきなり赤ちゃんならんやったら、ならないけんやったら大変なことですよ、これ。でもイエス様はそれよりもっとすごい、何でもできる、何でも知っとる、いつでもどこでもおれる神様やったのに、あの小さい人間になってくれた赤ちゃん。で、その理由は今カズが言ってくれた通りよね。俺たち人間にもよく分かるようにするため。そして、ね、それだけ考えてもすごいやろ。だけどんだけイエス様が、ね、自分の力をちょっと横に置いて来てくれたんかち。分かるやろ、ね、それだけ置いて来てくれたってことよ。本当は神様なのに赤ちゃんになってくれた。そしてさっき誰か言ってくれたね、死んだって言いましたよ、ね、十字架で。しかも自分から死んだよ。殺されないけん理由なんかなかった。それなのに自分から死ぬことを選んでくれた。これもすごいことよ ね。これももうちょっと説明長くしたらもう話が長くなるけん今日せんけど、もう言わんでも分かるっちょ。もう自分から命を投げ出す、誰かのために差し出す、そんなことする人っちめったにおらん。見たことないよこんな。でしかもこれはイエス様、この宇宙を作った神様って書いてます。そして最後3日後によみがえったち。これもありえんことやろ。本当にみんなこんなんありえんって今頃の人言うけど、ありえんっていうのは絶対ないやろこんなことはっていう意味だよ。Impossible ね。今日いっぱい縁が出てくるよね。Impossible。だからそんな風にイエス様はインポッシブル、ありえんことを次から次へとやってのけてくれたんですよ。これ何のために、イエス様は何を伝えたくてこんなことをしてくれたの？分かる人おる？イエス様ここまでして伝えたいことがあった。それは何をしたかった？何を伝えたかった？
また天国という状態
に。ああ、ね、もう一回天国の状態を取り戻せるようにするためです。俺たちがもう一回天国に行けるようにしてくれるためです。イエス様はそこまでして、そこまでして俺たちのことを天国に戻ってきてほしいって思ってくれよと、ちょっとね、噛んでますけど、そこまでしてくれたちょっとね。これね、だから俺たちが天国は宝物みたいなもんよって先週話したよね。でもイエス様から見たら実は俺たちのことを宝物と思ってくれたってことよ。わかる？ そしてイエス様はただお前たち大事やけのって言ってくれとだけじゃなくて、実際に神様であるその力をほとんどそこに置いといて人間になってきてくれた。そして今度は十字架で自分から命を捨ててくれた。そして最後3日後によみがえって死をやっつけてくれた。そこまでして俺たちに天国の状態に戻っておいでって言う。そしてそのお膳立てをする、準備をする。それぐらい俺たちは大事なもんなんですよ。まあ帰ってきたいなら帰ってきていいけんって言ってこう椅子にひっくり返って座って待っとるような、そんないい加減なもんじゃないってことね。イエス様はそこまでして俺たち帰ってきてほしい言ってくると。だから俺たちがなんで天国ってそんな大事なんて思うときに、実はその理由っていうのは、いやだってイエス様が俺たちのことをそこまで大事に思ってくれておけんよって、そしてそこまで大事にしてくれた、実際行動でアクションを起こしてくれた。だからこの天国っていうのは俺たちもそうやって大事にする意味がある。イエス様が全部を捨ててくれた、そして俺らのとこ来てくれた、十字架で死んでくれた、復活してくれた。だから俺たちも全部を置いてこの天国にまっしぐらで歩いていく、その意味があるんですよ、ね、みんなひょっとしたら教会とか行って、まあ、クリスチャンの人もよく言う、あなたは高価で尊いっていうね、イザヤ書43章の言葉がよく使われます、ね、君は愛されるために生まれたとかいう歌と一緒によく使われる。でもちろんその通り。でもあれだって何回も何回も言ったら、あ俺は高価で尊い、へーで終わってしまうことがあるかもしれない。でもそれっちどういうことなのかって言ったら、あの天の宇宙の作り主が一人の人間になってくれた、赤ちゃんになってくれた、そして十字架で死んでくれて、そして復活してくれた。そこまでして俺たちのことを本気で大事にしてくれたってこと。これがその意味よね。で今日もしね興味ある人は、実は今言ったことがね、フィリピ人への手紙の2章のねところに書いてます。フィリピの2章の、まあ、6節、から7、8、9ぐらいのところに書いてます。もし興味ある人は読んでみてくださいね。キリストは神の形であられたが、ね、神と等しくあることを固守すべきことはとは思わずね、かえって自分を虚しくしてしもべの形を取りね、ってずっと書いてある。そして、従順に生きた、そしてしかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は、キリストの名を何よりも勝るな高いなところに引き上げてくれたよっていうことが書いとんですよ、ね、今言った言葉がなんかつらーって言ったけんようわからんかもしれない、昔の聖書やしね。で後でもう一回みんな自分でね、自分の部屋で一人でよっと読んでみて、フィリピンの2章の5節から、9節、まあ、10節ぐらいまで読んでみたらいいと思うね。ということでイエス様からみんなをそこまで大事にしてもらったってこと。だから俺たちね、イエス様信じて生きてますって言うんだったら、本当に自分を全部イエス様に、イエス様これね生きとるの全部実はイエス様のおかげやけんって、イエス様のもんやけって言いながら、本当に捧げながら、イエス様が好きなように使ってこの命、イエス様がしたいように使ってくださいって願いながら生きていく。そしたらね、イエス様が本当に、あじゃあ分かった、私のやりたいことをあなたの毎日を通してやりますよって言って、イエス様が本気でいろいろねやってくれる。それを体験するときに俺らはね、あイエス様ち本当に生きとんやんとか、あイエス様ち本当に一緒に追ってくれるんやんっていうことが分かるようになります。で分かるようになればなるほど、もっともっとイエス様に頼るようになるし信じるようになるよね。そうやってどんどんどんどん天国の状態にもっとこうハマっていけるようになるね。すっごい嬉しいこと。そして俺らは作り変えられていきますね。よかったねみんなね、はい、なのでみんなで作り変えられながらもっともっとね天国の状態を味わっていきたいと思います。みんなもそう思う？Yeah! OK! じゃあ最後にお祈りします。 イエス様ありがとうございます。今日はまた、昨日読んだところまた読んで、また今度は先週とは反対の、立場から、天国っていうところを見ていきました。俺たちにとって天国は大事なんだ、そう言われたらへえそうなんだっていうのは思うかもしれません。でも天国であるイエス様から見た俺たち一体どうなんっていう話を今日一緒に見ました。イエス様がこの宇宙を作ったあの何でもできる何でも知ってるどこにでもいつでもおれる神様でもあるに関わらずその大きさを全部横に置いてあのちっぽけで何にもできないような人間の赤ちゃんになってくれたこと、そして自分には何にも悪いことがないのに自分から命を投げ出して十字架の上で殺されていったこと、そしてまた死んだ後3日後にイエス様復活して今も生きていて俺たちにはどうしようもできない死っていう問題をやっつけてくれたこと、このことによってイエス様が本気で俺たちのことを何よりも大事にしてくれてるっていうことがよくわかりました。そこまでして俺たちに天国を取り戻してほしいと願ってくれていることも分かりました。本当にありがとうございます。俺ら何にもしてないうちから、いやイエス様の命も知らんうちからここまでやってくれたことありがとうございます。そうして俺ら大事にしてもらっている以上は本当にイエス様のことを信じる今、イエス様にこの命全部持っているものを全部、イエス様に捧げてイエス様のしたいように使ってもらいながら生きていけるようにますます助けてください。いつもイエス様のことを考えて思い出して、そして本当にイエス様が一緒に追ってくれる一緒に働いてくれることを体験することができるように助けてください。そしてみんながどんどん作り変えられてもっともっと天国をこの地上でも味わっていくことができるように助けてください。こうして集めてもらって本当にありがとうございます。この1週間イエス様のことをもっと知っていくことができますように、このお祈りをイエス様の前で感謝してお祈りします。アーメン。